唱詩詩編100編1節から4節。全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜びを持って主に仕えよう。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよう。ご起立ください。賛美いたします。大いなる方に。開会の祈りをお祈りいたします。愛する天のお父様、暑い夏が始まり、私たちの心と体もやや疲れを感じております。天候も不順な日も多く、私たちの力ではどうにもならない、そのような自然の力、また大きな力に圧倒されています。主がこの世界を作り、この世界の秩序を収めておられることを信じ、心から感謝いたします。このような日の中にあって、あなたの恵みを数えていくことができるように、私たち一人一人を助け、導いてください。 本日あなたの御言葉を聞きに私たち一人一人ここにやってまいりました。あなたの御言葉こそが私たちの救いであり、あなたの御言葉こそが私たちを強めてくださることを信じます。どうかあなたがここにいらっしゃって、私たち一人一人と共にいてくださいますようにお願いいたします。ここに集うことのできない方々一人一人も主が覚えてください。あなたが一人一人を確かに掴んでいてくださり、その場にあってあなたの御言葉を思い起こさせ、あなたに一言でも祈りを捧げることができるように、主がどうぞその方々も強め助けてくださいますようにお願いいたします。これからのひとときあなたにお委ねします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。主法裏面に記載あります。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許すごとく、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく安心のものなかればなり。アーメン。お立ちのまま賛美をいたします。賛美歌321番、我が主イエスよ。
かに
座りください。聖書朗読をいたします。マルコによる福音書3章20節から27節。新改訳聖書の第3版でお読みいたします。マルコ3章20節から27節。イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので、皆は食事する暇もなかった。イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだ、という人たちがいたからである。また、エルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに取り憑かれていると言い、悪霊どもの頭によって、悪霊どもを追い出しているのだとも言った。そこでイエスは彼らをそこに呼んで、例えによって話された。サタンがどうしてサタンを追い出せましょう。もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。また、家が内輪めをしたら、家は立ち行きません。サタンも、もし内輪の争いが起こって分裂していれば、立ち行くことができないで滅びます。確かに強い人の家で押し入って家財を略奪するには、まずその強い人を縛り上げなければなりません。その後でその家を略奪できるのです。以上の箇所から、最強の救出者が突入したならと題しまして、伊藤牧師より説教いただきます。
皆さんおはようございます。久喜福音住教会の礼拝に暑い中ようこそお出かけくださいました。涼しい礼拝堂でですね、暑い神様イエス様を通してのメッセージに触れていただければと思います。マルコによる福音書は、他にも三つ福音書がありますけれど、一言で言えばですね、実に過激、ワイルドな、作りになっています。同じ出来事でもですね、非常にスピーディーに、またそこまでやるか、そんな表現を使いますかというぐらいですね、ハラハラドキドキ、あっという間に展開が進んでまいります。今日はですね、イエス様の福音ってこんな一面もあるのかというですね、その最も過激な部分、激しいワイルドなイエス様のお言葉、メッセージをですね、受け止めていただければと思います。さあ、もう三章の時点でですね、大変な事態に発展しています。何かと言いますと、イエス様の噂を聞きつけた、いくつかのグループがですね、集結します、ここに。相当なインパクトだったのでしょうね。まずは20節、21節。そしてですね、途中22節から、29節、30節までをですね、 挟み込むかのように、また31節から最後までですね、数節、同じグループがですね、イエス様のところにやってまいります。そのグループというのはイエス様の身内です。21節、イエスの身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに来た。気が狂ったのだという人たちのその噂をですね、聞きつけて、おそらくは母親とそれから兄弟、弟、妹たちでしょうね。兄貴、お前いかに、あんたいい加減にしろよとね。何偉そうに、そんな大それたことをやってるのだと。みんな迷惑してるじゃないか。あんたを取り締まりにエルサレムからもやってきたよと。22節ではエルサレムから下ってきた律法学者たちもとありますから、一方では近親者、自分の家族、親兄弟たちがですね、やってきます。もう邪魔しにです。邪魔と言いますか、阻止しに。これ以上ね、そんな悪霊を追い出すようなですね、とんでもない、このスキャンダラスなことはやめてくれと。家族にも村一族老頭に迷惑がかかってしまう、恥となってしまうというのですね。気が狂った、気違いが出たとですね、そんな風評被害、そしてですね、噂で一族はですね、大変な思いでひしこいてイエス様をですね、連れ戻しに来た。で、今日のですね、キーワードが二つほど浮かび上がってきます。21節の連れ戻す。まあ、押さえつけるという、そういう意味合いなんでしょうね。そして、別の表現では、今度は27節で、強い人の家に入って家財を略奪するために、まずその強い人を、縛り上げる。縛り上げる。本当はサタン、悪魔をですね、この世の、この地上の支配者である、私たちの最大の敵である悪魔を縛るためにイエス様はやってきたんですけど、皮肉にも、ここで二グループがイエス様を縛ろうと、縛って連れ戻そうとする。そういう行動に出ましたね。身内と、それからわざわざエルサレムから。皆さん、エルサレムって一言でこれね、スルーされるみたいですけど、これ大変なことなんです。中央当局です。米国で言えばね、セントラルインテリジェンスエージェンシー、わかります？ CIA のような人たちがね、取り締まりに来るわけです。まあね、エルサレムにはそういうものはなくて、この国では宗教的なこと、霊的、聖書や神学に関することを取り扱う第一人者の、まあそういう党がありましたね、グループ。それがここでいう律法学者。前回はパリサイ人というね、そういう名前でも知られた人たちです。聖書のことをこと細かに、旧約聖書のことですね。で、旧約聖書の時代もやっぱり悪い霊っていうのはちゃんと出てきますからね。それについての説明もできる人たちですね。判断、判別して、そして安全に国民が宗教行事、信仰生活を送ることができるように決まりを作る人たちだったのですね。たくさんの規定があります。前回は、安息日についての決まりだけでも、なんと39あるんですね。それは単なる39の条項です。で、その一つ、39のうちの一つに、 約また39の小さな決まりがあるんです。39×39。スマホでね、電卓計算しても、数学のね、先生、暗算、そろばん、パッとできる人もいるでしょうけど。いやー、ご苦労さんです。安息日をですね、安全に守るために、それだけ決めてしまう。いや、私、クリスチャンでよかった。教会でね、牧師をさせていただいておりますけれど、考えたことない。どうしたら安全に安息日守るか。まあもちろんね、時々災害とか、またね、もう数年前の話になりますけれど、疫病ですね、パンデミックもありましたしね、まあそういう事態は別としても、普通はね、聖書をね、まっすぐ、精一杯語らせていただく。これだけですよ。私が日曜日に向けて。まあ、それだけでも大変なのにね。決まり。今日朝行くときに、600メートル以上歩いちゃいけないとかね。何キロ以上のものを持ってはいけない。エレベーターのボタンも今の時代はね、押しちゃいけない。それも労働になる。女性の方々。料理しちゃいけないんです。ああ、よかった。私もユダヤ教なんてね、そういう気は起こさないですけれど。まあ、ありとあらゆる決まり。これ、安息日だけです。そして、悪霊に関しては、ちゃんと自分の目で見届けて、そして、しかるべき処置を下さなければならなかったので、噂を聞きつけた、立法学者、パリサイ派、宗教取締局の調査員たちはやってきたのですね。エルサレムからこのガリラヤにどれぐらいの距離ですか？90キロ、80キロ、まあ、どのルートを通るか別にして、今だとね、そんな、いちいち、出かけて、赴くまでもなく。あ、イエス様に、ね、SNS のアカウントがあったら、これ大炎上ですよ。批判されまくり。いやー、弟子たちは大変。もう、先生どうします？先生のアカウントもうね、全部、削除される。もう伝道活動。屈教会も最近ね、SNS、インスタグラムとかね、やってくださる方もいて感謝なんですけど、私は全くアナログ人間でね、まあホームページ、それから、インターネットするぐらいのものですけれど、あっという間に今の時代は伝わるのですね。しかしこの時代は、もっと確実に伝わる方法がありました。口コミュニケーションという形で。早いですしね、どうやって100キロ近い距離をこのニュースはですね、伝えられたのか。その内容は、彼はベルゼブルに取り憑かれているという、そういうですね、噂を流されて伝わってきたというものです。ベルゼブルという言葉の由来はですね、これはもともとマルコが使ったギリシャの言葉ではない、またラテン語、この時代からも使われていましたが、そういう西洋の言葉ではないのですね。オリエント、ユダヤのヘブライの言葉でですね、バールゼブブという言葉で旧約聖書では出てきます。どういう意味かというと、バールという神々の家という意味だそうです。バールといえばね、もうイエス様が来られる千年近く前からイスラエルの国の周辺に この国を脅かす大国が現れましたね。アッシリアであったり、またフェニキア、それからシリア、エジプトも一部そうです。そういう文明国の中でですね、信じられていた神々です。バール。まあ簡単に言えばですね、土地の神です。雨を降らせ、そして土地を潤し、実りを与え、まあ日本でね、古くから言われている五穀豊穣にも似たですね、そういう、ならせてくれる。下からですね、地に実りを与える方。しかし私たちの天地を創造された神様は、上からすべて注いでくださるのですね。バールの神ではなく、全能の創造主である神様は、私たちに分け隔てなく恵みの雨を降らせ、まあ、最近はね、少し制御できなくなって、大変なね、この時期を迎えておりますけれども、梅雨が明けたのか、もう真夏なのかわからない、そういう世界になっておりますけれども、基本的には、神様は私たちに実りを与え、そのためにですね、すべての自然も備えてくださる。自然の恵みを与えてくださる。バールゼブル。それは人間の努力によって、そして人間がその神々を、機嫌を取らなければ、私たちのね、古来からの神々にも信じられている偶像と何も変わらないような、そのような神々の家です。バール。ですから、今日のもう一つのポイント、キーワードは家です。その家を支配する家主。あるいはその後もう一つですね、国というものが26節。24節に出てきますけれども、その国を支配する支配者、王様、強い者、強い人という例えがですね、この後23節からずっと出てきます。24節、25節と。支配者。27節ではっきりとですね、強い人。私たちの住んでいる世界、それも家です。神様が作ってくださった、この天地万物の支配者による作品、世界という家、地上、地球というですね、神様が全てをセットして、最善に動くように、そして自然に実りをですね、備える、届けるはずの、そういう世界ですね。その最高の家族、神様の家族が住む家をですね、攻撃して、そして奪い取った人物がいます。それがここで言う22節。悪霊ども。そして悪霊どもの頭ですね。これが、イエス様が23節で言い換えているサタンと言われる、そういう悪の支配者という存在です。今日はですね、残された時間にで、このサタン、のですね、策略と攻撃に対するイエス様の、対処の方法ですね。そこから二つのポイントを学んでみたいんですね。二つのメッセージがあります。第一はですね、サタン、悪の勢力の支配者ですね。悪霊の支配者は、仲間割れできないと。分裂できないのです。こ ここでイエス様はもう一人の悪の指導者として、この立法学者たち、宗教家たちからは扱われています。そういう位置づけ。あなたは悪魔が乗り移って、悪の手先として、奇妙なことを、奇跡だの、癒しだの、起こしてるらしいが、それは、インチキだと。悪霊どもがあなたに加担していない限りできる仕事ではないというのですね。しかしイエス様の答えは、サタンがどうしてサタンを追い出せましょうか。ですからイエス様は極論言って、自分がサタンだとしたら、サタンがの本物のね、サタンをどうして私が追い出せるだろうか。今までの悪霊を追い出す、そういう実績、記録がありました。サタンを、私がサタンならそんなことできるはずないでしょう。どういうことですか？サタンはね、決して内輪もめしないんです。人間の世界は、ね、政治の世界もそうでしょ？国も紛争だらけ。内輪もめどころか、かなり激しく、醜くやり合う。それが人間の世界ですけど、サタンはね、その失敗ない。なぜかというと、一つになれるんです。悪の力って。不思議でしょう。これ私がね、言うんじゃなくて、ちゃんとこれ聖書に書いています。前回覚えてますか？三章の終わりのところで。あ、ごめんなさい。三章の六節でした。安息日のことでイエス様と大論争がありました後ですね。パリサイ人たちはさらに敵対心を募らせ、憎しみに駆られて、どうしたんですか？三章の六節。怒りまくってですね。そして、ありえないことが起こったんです。三章六節、私読みます。そこでパリサイ人たちは出て行って、今のこの律法学者たちですね。すぐにヘロデ党の者たちと一緒になって、イエスをどのようにして葬り去ろうか相談を始めた。イエス様の殺害計画が本格化します。恐ろしいですね。どうやって？まず手始めにね、パリサイ人、律法学者たち、パリサイ派とヘロデ党、いわゆる議会派です。政治にのみ特化して作られている。まあ、この親衛隊やら、ヘロデという王様の取り巻きからできた議会です。サンヘドリンの70人議会、ユダヤの議会の大多数を占める人たちです。サドカイ派もこうですね、議席をたくさん取ってますけれど、ヘロデ党としのぎを削る。だからこれね、パリサイ派とヘロデ党っていうのは、絶対一つになれない水と油のような、そういう党派争いをしているものです。日本の国のね、自民党と、あ、言っちゃいけませんけれどね、まあ、野党ですか、まあ、複数ね、連立、与党というんですかね。まあ、可愛いものですよ。これから見たら。この人たちはね、殺気立ってるんです、いつも。一方はこの世の政治とか全く関係ないと。で、聖書のこまごまとしたところ、重箱の隅をつつくようにして、もう決まりだけにこだわる人たち。もう一方はそんなものはどうでもいい。政治。どうやったらこの国が、もう一度ローマから市民権を、いわゆる独立して、植民地脱却、傀儡王のヘロデという王様 を利用してですね、そういう野心で満ちていた人たち。でもね、不思議ですね。あっという間に結託しましたよ。悪の力ってね、すごいですよ。普段は争っているそういう敵同士が結びつくんです。で、その最たる例が歴史上に刻まれています。この後ですね、数年後、イエス様が十字架につけられます。処刑をするための判決を下したのは、誰と誰？どことどこ？ユダヤ人議会と、それからローマです。ヘロデとピラト、総督、地方総督のピラトが一つになったんですね。ですけど、イエス様の罪状書きには、こいつはこの罪でですね、この処刑に処せられる。罪状書きが十字架の上にかけられましたね。ヨハネの福音書では、ヘブライ語とギリシャ語とラテン語、すべてその時代の世界の言葉、代表する言葉ですね。ですから、異邦人もユダヤ人も一つになって、このバールゼブブ、ベルゼブルですね。この力は私たちがね、想像するようなもんではない。イメージするコマーシャルに出てくるようなあの虫歯のあの昭和のコマーシャル、お笑いタレントがね、紛争するようなああいうデビルですか、漫画の世界ではないのです。恐ろしい力を持っています。あまりにも大きいので見えないです。私たちの肉眼には。で、イエス様の時代、それから使徒の働きの時代は活発にまだこのサタンはですね、暗躍し、そしてその姿を人間を通してですね、露骨に、グロテスクに、おぞましい方法で、えげつない活動を展開したのですね。この後、マルコの福音書でも出てまいります。墓場に住み着いた人、一晩中ですね、規制を上げてわめき散らす人。あ、うちの近所にもいるわって、そんなものではない。警察も取り締まることができない。破壊的な力をですね、及ぼす。せっかくの家畜をもですね、湖になだれ込ませるほどの、そのような力。悪の支配者たちは仲間割りできないだけでなく、一つになれます。人間の世界は残念ながら、良いことのためにはなかなか一つになれないんです。で、サタンは今日、ああいう露骨なワイルドな形ではなかなかね、姿を現しません。だからもっと厄介ですよ。私たちの教会にもしサタンが働くとして動き回るとしたらどういう方法ですか？一番巧妙な方法、紛らわしい方法で。まず一番最初に狙われるのは、ここの講談で神の言葉を語る人がまっすぐ語らないで、人間の気持ちとか思いとか、またですね、自分の意見を混ぜて、そして別のこうですね、全く聖書とは異なる価値観、それから神様の思いをですね、無視した、そういうメッセージを語る。 さらにはですね、今外国からも頻繁にやってきます。インターネットでもですね、いくらでも検索できます。閲覧可能。何が本当なのかわからなくして、紛らわしくですね、私たちに福音、本物のイエス・キリストの救いのメッセージ。どうしたら私たちは罪が許され、そして永遠の命を得て、本来の私たちの生きるべき人生を生きることができる。そのことをわからなくするのです。そしてしまいにはですね、もうどうでもいい。自分の思うまま。流れに身を任せてですね、そして行き着いたところはもう引き返せないところへと、私たちは転がり落ちていくのです。イエス様が地上に来られたのはまさにそのような世界です。どんな世界ですか？悪の力が結集された場所です。そういうところに飛び込んで来てくださったのですね。何のためですか？第2話ですね。もう一つのポイントは、イエス様が最も強い最強のお方として、その大仕事を果たすためでありました。強いお方、救出活動です。ここで最後にですね、27節に強い、確かに強い人の家に押し入って、家財を略奪するには、まずその強い人を縛り上げなければなりません。強い人というのは、ここでは、最初の方はですね、強い人の家。これがサタンの家。サタンの国の支配者ですね。強いんですって、さっき言ったように。私たち、まともに戦って勝てない相手。だから最初からね、戦わない方がいいです。私たちは。で、戦ってくださる方にお任せするしかないです。私たちは人生で様々なことに直面しなければならない。戦わなければならないことは、他にもたくさんあります。毎日。ただこの強い人と言われている人と戦ってはダメという。もともと無理な相手です。ですから強い人、もっと強い人、最強に強い人が打ち入ってくださって、そしてまずですね、その強い人を縛り上げなければならない。縛り上げてもらう。ですから、サタンを、その力を削ぐ必要があります。イエス様はそのために私たちのところに、地上にやって来られたのです。2000年前にこの地上においでになったとき。そして、まもなくこれから最後のお仕事。救出作業の最後のお仕事として、ご自分も一緒にこの縛り上げられたんですね。どこに？あの十字架につけられた。縄ではなくて釘によって貼り付けられたのですね。差し通され。そしてご自身もろともですね、そのサタン。の行くべきところへ行ってくださった。そこでこの最強い相手を滅ぼしてくださったのですね。家財を略奪するためにとありますから、私たちは人間は救われるべき、取り戻されなければならない存在として描かれています。家財ですから、貴重な大切な人たち。ね、神様がお作りになり、そして命を吹き込み、私たちを最愛の パートナーとしてお作りくださったんですけれど、最初の人間が罪を犯した時からそれは奪われたんです。創世記の三章で人間が罪を犯した後、地は呪われたとありますね。まさにそれがその意味です。奪われたんです。支配権が神様のものであったものがお作りになったものの手から離れて、神様の敵の手に渡ったのですね。世の初めからいたこのサタンの手に私たちは奪われてしまった。まあそんなことを私たちは生まれてから意識した覚えはないでしょう。自由な国に生まれて、まあ、私も好き勝手、幼少期ですね、秋田の田舎で好きなことをですね、やらせていただき、勉強もね、させていただき、学校にも進学させていただき、就職。そして、いろんな紆余曲折があり、今はですね、このように、牧師となっておりますけれども。でも、私たちは基本的にはどんな生涯を歩んでいたとしても、このイエス・キリスト様の救出事業、この大事、大仕事のお世話にならなければ、私たちは一生この家にがんじがらめに、縛りつけられて、押さえつけられ、そして滅んでいく運命にあったのです。今日ですね、私たちに最強の戦士として、戦う方としておいでになったお方をですね、もう一度私たちはしっかりと心に留め、また受け入れ、お従いしていく、私たち自身の生涯をですね、この方においだにして、この方に導いていただきたいと願うものでありたいのです。イエス様が十字架につけられた、それはサタンを縛る方法でありました。そして自ら共に地獄にまで下っていかれ、私たちを連れ戻すための犠牲となってくださったのです。それゆえに私たちは解放されて、今はですね、自由と平和の身になってですね、今度はどんな生涯をこのイエス様は私たちに期待しておられますか？そのシナリオはこうです。ローマ人への手紙の16章の20節を最後にお読みいたします。ローマ人への手紙16章20節。そのまま聞いてくださって結構です。平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。あなた方の足で今度はこのサタンを踏み砕くんです。縛りつけて、そしてその力をですね、ねじ伏せて、そして最後にとどめを刺すのはもちろん神様なんですけれど、それをあなた方と一緒に教会の仲間たちと兄弟姉妹たちと私たち一人一人を招いてらっしゃる。あの創世記の三章の十五節で、蛇の子孫、まあね、悪魔のですね、子孫の頭を誰が打ち砕くのですか？女から生まれた子孫、イエス・キリスト様、マリアより生まれたあの救い主がもうその脳天をですね、打ち砕いてくださったのです。で、最後のとどめを私たちに与えてくださった。一緒に勝利の瞬間を味わいたい、 そして信仰の歩みがただお飾りでなく醍醐味があり手応えがあるリアリティ、それを一緒に喜ぶものでありたいのです。私たちは良いことのために一つになりたいのですね。久喜の教会は本当にそのことを優先的にですね、考えることのできる、実行できる教会だと私は今までですね、15年、少し奉仕させていただきました。神の国が広がり、サタンの力をですね、打ち砕く、その力を削ぐために、福音が、このイエス様の救いのメッセージが多くの人に届けられるために、もちろん私たちはね、遠くまで出ていくことはできないけれども、使わされた働き人のためには、喜んで捧げる。そういう教会であると、私自身はですね、誇りに思っています。手前引きで申し訳ないんですけれども、私たちはそれに加わるように、共にですね、教会の歩みは、私たちが礼拝を捧げ、そして共に一つになり交わるときに、この私たちの敵は最も恐れて、そして私たちに手を出すことができないほどに、一緒に御言葉に触れ、それを信じて生きる人たちが起こされるとき、そして洗礼を受けて聖餐式に預かる仲間が増えるとき、さらにですね、多くの人々が引き寄せられて、私たちと同じこの醍醐味を味わうことができる。そんな一人一人のですね、役目をこれから求めていきたいと思います。お祈りいたします。天の神様、あなたはこの地上に最も恐ろしい悪の力が結集されて、危険極まりない、そのような世界へと、御子イエス様をお送りくださり感謝いたします。そしてそのご計画通り十字架にお付けになり、そして命をお捨てになってくださいました。自ら乗り込んでこられ、そして強い人を縛り、ご自身も共に黄泉にまで下られたと。それゆえに私たちが自由の身となって、今平和な礼拝と、また交わりと、そして神様の備えてくださった人生を共に歩み、あなたの素晴らしいこの福音の教え、サタンが最も恐れるその力と、最強の方が支配するその方と一緒に生きるお働きができますことも感謝いたします。どうぞ私たちをそれにふさわしく今日も整えてくださり、弱い私たちをどうぞあなたに信頼して、あなたと共に戦う力を与えてくださいますようお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。
唱詠を賛美いたします。ご起立ください。賛美歌539番雨つつことを賛美し、その後伊藤牧師より祝祷をいただきます。
仰ぎ恋願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、ここにおられるお一人お一人の上に、今より常しえまで豊かにあらんことを。アーメン。